今日はコリント人への手紙第1の11章17節から34節です。このところでは聖餐の意味が語られています。17節のところを見ると、私はあなた方を褒めるわけにはいきませんとパウロは言いました。11章の初めのところには2節で、私はあなた方を褒めたいと思いますと言ったのに、なぜパウロはこのコリントの人たちを褒めるわけにはいきませんと言ったのでしょうか。それはこの18節のところを見ると、あなた方の間に分裂があるということを指摘しているわけです。これは一番最初のところでも、私はパウロにつく、いや私はアポロにつくと、そういうことが出ていたわけですけれども、しかしこのことが起きるということは、19節を見ると、本当の信者が明らかにされるためにとあるわけです。本当の信者とは何か、それはこの御霊に属するものと、それとも肉に属するものかということが明らかにされるということになるわけです。それはどういう時に現れてくるのか。21節に、食事の時、それぞれが我先にと自分の食事をするので、空腹な者もいれば酔っている者もいるという始末だからですということです。食事によってこの本当の信者かそうでないものかということが現れてくる。我先にと自分の食事をする、言うなれば空腹を満たすということです。空腹を満たすっていうのは、別の言葉で言うならば欲を満たすということにもつながっていくんではないかと思います。食欲っていうのは、ある意味人間の本質的なものである。もう一番辛抱できないのは何か、もう本当に自分がもうペコペコになってしまって食べたいという欲求ではないだろうかと思います。そのことはヤコブとエサウのところにも現れていた。兄のエサウはもう空腹がたまらない、その欲望を抑えきれない、もうレンズ豆の煮たものをくれと言って、彼がやったことは神様が与えてくださった長子の権を軽んずるということであったわけです。ですから私たちはそうしたいろんな失敗から学び、一体自分にとって何が一番重要なことであるのかということを私たちはわきまえしな知らなければならないわけです。22節に、それとも神の教会を軽んじて貧しい人たちに恥ずかしい思いをさせたいのですかという、このパウロの非常に強い言葉があるわけです。この恥ずかしい思いを人にさせる、それはまさに愛のない状態ではないかと思います。神は愛ですと言いながら、自分はそのように しない、自分の欲求を満たすためにまず自分を満たして、そして他の人はほったらかしということは、これは22節の割にこのようなことで褒めるわけにはいきませんということをパウロは指摘しているわけです。そして23節からこの聖餐の意味が出てくるわけですけれども、23節のところで、主イエスは渡される夜、それは十字架につけられるというような非常に重要な時にパンを取って、24節にはこの祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体ですと言われたわけです。おそらくはパンを取って上に掲げて、それを自らが裂くっていう行動をされたと思います。そのパンを裂くっていうのは何かっていうと、自分の体を裂くということであるわけです。そしてイエス様は弟子たちに先に、私は命のパンであるということを言われました。パンは何かというと、空腹を満たすものであるわけです。ですからイエス様は 私は命のパンである。まさにイエス様が私たちの命を満たしてくださる。その命っていうのは肉体の命っていうよりはむしろ自分自身の心、その魂、私たちは心を何によって本当に満たされるのか。それはイエス様の愛によらなければ私たちの心は本当に満たされるっていうことはないと思います。イエス様こそあの十字架でまず自分のこの体を裂いてくださった。私を覚えてこれを行いなさいって言われて25節に杯を取って、この杯は私の血による新しい契約ですと言われたわけです。あの十字架で体が裂かれた時にもう血がおびただしく流れ出た。その血は何の血か。それは私たちの心を清める血潮であるということです。御子イエスの血、すべての罪より我らを清める。その約束があるわけです。自分のこの汚れた心、そしてその当時教会では主の晩餐とともに愛さん一緒に食事をするところが我先に自分の空腹ある意味欲を満たすということが平然として行われ、貧しい人弱い人たちはそれを食べることができなかった。なんと愚かしいことがこのコリントの教会で行われていたのか。一体誰がそういう人たちの心を清めてくださるのか。しかしイエス様は杯を取って、この杯は私の血による新しい契約です。新しい契約、それはイエス様自身が、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと言われたわけです。キリストの愛は何か。自分が十字架にかかって体を裂き血を流して、そして罪人の罪を許すというのがキリストの愛だったということです。その人が正しいから許してあげようというのではないわけです。その人が罪人だからこそ自分が犠牲を払って血を流して許すというのがキリストの愛であるということです。だから自分はその愛を受けているのかどうか。決して自分が正しい、相手が悪い、でも自分が自らを持って血を流して犠牲を払ってその間違っている人を許す、受け入れる、その愛が自分のうちにあるのかどうかということであるわけです。まず私たちは自分自身を実は吟味しなければならない。これは27節のところに、ふさわしくない仕方でパンを食べ主の杯を飲む者があれば主の体と血に対して罪を犯すことになりますとパウロははっきりと言ったわけです。先には我先にと食事をするということについては言わなかったんですけれども、このふさわしくない仕方でこの聖餐を受けるということは罪を犯すことになる。じゃあこのふさわしくない仕方ということは 何を指しているんだろうか。それは23節に対する自分自身を吟味するということに関わってくるわけです。ですから私たちも今第一手術に礼拝の中で聖餐式を行っている。その前に私たちがすることは何かというと、まず聖餐を受ける前に悔い改めの祈りをそれぞれにするということであるわけです。もし自分のうちに悔い改めていないことがあるならば、私たちは罪を犯してしまうことになる。その恐ろしさは何かっていうと、30節に弱い者や病人が多く死んだ者たちもかなりいるっていう言葉があるわけです。なんと受けるべき祝福を受けないで、もう言うなれば 心魂が病み、そして体も病気になってしまい、そしてついには死んでいってしまう、そういう人たちがなんとコリントの教会の中には出てきた。それは全く祝福にならない証であったということであるわけです。なぜならば彼らはそれぞれが我先にと、もう自分第一になってしまっていた。このキリストの愛が表されない、そのためにもう祝福を受けられなくなってしまっているということがあったわけです。それはアラノの旅でも同じようにモーセに文句を言い、食べるものがない、飲むものもない、そして不平を言う、赤い蛇が出てきて、そしてイスラエルの人たちを次々に噛んでいき、もう死ぬ人たちが多く起こされたっていうのが民数記21章に出てくるわけですけれども、その時に神様はモーセに赤金銅を使って蛇を作り、それを竿の上に高く掲げて、仰ぎ見る者は生きるっていうことを宣告されたわけです。そしてイエス様はヨハネの福音書を見ると、人の子もあげられなければならない、そしてイエス様はついに十字架にかけられた。ですから人間の弱さっていうのは、もう自分の思いのままにやろうということであるわけです。ですから私たちはまずその聖餐の前に自分自身を吟味しなければならない。自分がふさわしいものであるのか、そうでないのかということを神様の前に自らの姿を見せていただく必要があるということです。そして31節を見るならば、もし私たちが自分をわきまえるなら裁かれることはありません。わきまえる、それは自分の罪をはっきりと認めるということです。だから私たちのこの信仰は形骸化してはならない、形だけの聖餐は何の意味もないということです。私たちはこの聖餐を通してイエス・キリストがどれほどの多くの大きな痛み、そしてまたその罪の報いを十字架の上で受けられたのかということを私たちははっきりと知らなければならないということです。ですから聖餐式っていうのは、自分がこのイエス様の十字架を目の当たりにして、自らがどのようにあるのか、それがわきまえるということです。わきまえのない人たちは弱り果て、病気になり、そして死んでしまっていっている。しかしもし私たちが自分をわきまえるなら裁かれることはありません。この裁きは何かっていうと、32節に、この世と共に裁きを下されることがないようにということです。この裁きが下されるっていうのは、30節にあるこの死ぬとは違うものです。30節に出てくる死ぬっていうのは、もう肉体的に死ぬ、もうお前の人生はここまでだということです。ところがこの世とともに裁きを下されるっていうのは、永遠の滅びに行くということです。イエス様を信じて救われた人は永遠の滅びには行かない。ただしこの世とともに裁きを下される、言うなれば永遠の書から名前が消されてしまうということです。だからそういうことがないように、実は私たちは聖餐を絶えず受けなければならない。キリストの十字架をはっきりと自分の目の前に置くという生き方を私たちはしなければならないということです。ですから洗礼式っていうのは、もう一生涯に一度だけです。しかし聖餐式は絶えず私たちは受け入れる必要があるということです。それは自分自身を 吟味する、自分をわきまえるっていうことをもう絶えずしていくっていう必要があるっていうことです。ですから私たちはクリスチャンになってはもうずっと聖餐式をイエス様が再び来られるまで、26節には出ています。主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。私たちは絶えず十字架を覚えておく必要がある。そのために柏教会でも毎月聖餐式を行い、そしてイエス様を信じて洗礼に預かったものは全てこの聖餐に預かっていくということになるわけです。私たちはこの聖餐の意味をしっかりと心に受け止めさせていただいて、34節に出てくる空腹な人は家で食べなさい、あなた方が集まることによって裁きを受けないようにするためです。本当にこのことを軽んずることがないように、欲にとらわれてもう自分がその欲を満たすっていう愚かなことに走っていかないように、私たちは絶えずイエス様の十字架を覚えて、そしてまた弱い人を助け、神様の愛が現実になっていくものとさせていただきたいと思います。